さあ始まりましたベイサイドモーニング京都月曜日、今日はですねなんと豪華ですよ。大河ドラマファンそして麒麟が来るロスの皆様でもまたそうじゃない方も楽しんでいただける情報満載の今日の放送となります。今日のベイサイドモーニング京都麒麟が来る総集編舞鶴&福知山特別企画ということで3人のゲストの方をお迎えしております。さあご紹介しましょう。まずお一人目はですね、舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎さんです。門中さんおはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。さて、門中さんとはですね、はい、私この1年ですね、FM 舞鶴で名林館歴史ラジオというのをう、ね、はい、放送しておりまして、はい、大河ドラマにちなんでねこの麒麟が来るのお話をこう振り返ったりとかいう番組があったんですよね、はい、そちらに門中さんこの1年間ご出演いただき、
はい、そうなんです。また遠方の皆さんもインターネットなんかで聞いていただけると思うんで、はい、また改めて、過去の放送なんか聞いていただけたらと思います。
いや本当に詳しいんですよね門中さん、もう今日もねたっぷりとちょっとねお話も伺いたいところなんですけれどもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
さあそしてですね、続いてお二人目ということで今日はですねなんとズームでリモートゲストということで福知山とつないでおります。さあそしてご出演いただきますのはなんと曲の枠を超えてですね FM タンバーパーソナリティで放送局長でいらっしゃいます野戸美香さんです。野戸さんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さて、野戸さんどうもありがとうございます。まあ、曲の垣根を超えてということで私とっても嬉しいんですけれども、
ありがとうございます。こちらも大変光栄です。
はい、今日はですね、福知山でどういった感じでねこの大河ドラマ麒麟が来るが盛り上がったか、また曲のお話なんかもねしていただけたら嬉しいです。よろしいでしょうか。
野戸さんちょっと原因上げてもらえますか。すいませんちょっと下げすぎましたね
はい、ごめんなさい。なんかちょっとね生放送でズームということでアクシデントがつきものとなっておりますけれども野戸さん聞こえますでしょうか。
とても綺麗に聞こえております。
良、はい、かったです。
もう本当に嬉しいです、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあそしてもう一方こちらも福知山とズームでつないでおります、福知山にありますカフェ&ケーキ明智茶屋の代表でいらっしゃいます上村優希さんです。上村さんおはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。福知山では話題のお店なんですよねこちら明智茶屋さんなんですけれども、上村さん一度ですね舞鶴のこの FM 舞鶴お聞きのリスナーさんからもメッセージいただいて、とっても素敵なお店が福知山にあるんですということで、はい、明智茶屋さん一度ご紹介させていただいたんですよ。はい、はい、とっても喜んでくださっていますね。はい、今日はどうぞ上村さんもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあということでですね今日は豪華な3名の方ゲストにお迎えしてお送りしてまいりますベイサイドモーニング京都です。ではですね、皆様ちょっと簡単に普段どういった活動などされているか自己紹介をお願いしたいと思います。では、門中さんの方からお願いいたします。
はいはい、ちょっとかいつまんでお話しさせていただきますとですね、私田辺家中の会っていう田辺藩の藩主であったり、田辺城の城主ゆかりの方々の、会所属しておりまして、まあ、今回のこの番組もこの会を代表して出てるんですけども、うちの会で名林館歴史教室っていう歴史講座を、昔から何年か前からやってるんですけど、まあ、今回麒麟が来るに合わせて細川雄斎にゆかりのある歴史講座ということでゲストに歴史学者の方であったり、また熊本藩の細川雄斎の末裔にあたられる細川守光さんという守弘さんの息子さんになるんですけども、その方などお呼びして歴史講座パネルディスカッションを2回ほど行わさせていただきました。あと田辺城の五条院っていうのもうちの会の方で作成をして、まあ、ご好評いただいておるところです。そんなところでよろしいですか。
はい、ありがとうございます。もうね内容までしっかりとご紹介いただいてありがとうございました。さあではですね、続いて野戸さんの方も自己紹介お願いできますか。
はい、 岸さん、門中さん、そして FM 舞鶴ベイサイドモーニング京都お聞きの皆様、お招きをいただき本当に大変光栄です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
明智光秀が築いた城下町、京都府福知山市にあります京都 FM 丹波放送の能登と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は福知山市内の、まあ、人気スイーツ店明智茶屋の上村さんとご一緒ということで大変嬉しく思っております。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。ありがとうございます。さあでは上村さんの方も自己紹介お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。僕はですね、明智光秀をテーマにした洋菓子店明智茶屋を、運営している上村祐樹と言います。明智茶屋はですね、5年前からですね、明智光秀のこと、素晴らしさをこの全国に知ってもらいたいという思いで、はい、オープンしました。戦国と可愛いみたいな感じのねコンセプトでやってるんですけど、他にもイラスト決定戦やったりね、なんか明智光秀好きなイベントとかいっぱいあったりしてるお店です。今日はね本当に呼んでいただきありがとうございました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。それではね、この3名のゲストの方お迎えして、ちょっとね皆さんと楽しくトークを繰り広げていきたいと思います。今回ですね、大河ドラマ麒麟が来る、最終回の平均視聴率なんと 18.2% ということで、もう高視聴率を記録しましてね、本当ドラマ終了後もですね、キリンロスなんてねいう言葉が流行りましたけれども、福知山では主人公の明智光秀、そして舞鶴では光秀の盟友であります細川藤孝ゆかりの地としてですね、この1年いろいろと注目されまして、 PR 活動なんかもね力を入れてこられたと思うんですけれども、野戸さん、今回、はい、大河ドラマ効果といいますか、福知山での盛り上がりどう感じられましたか？
まあ、まずはもう麒麟が来る の、話が、ね、こう進むにつれて、まあ、光秀がいい人、まあ、前世を引いた人、大河ドラマの話本当に進むにつれて、福知山市民の皆さん、はい、もう大変喜んでおりました。福知山も大河ドラマが決まってから、光秀の領君を何としてでもゆかりの町として PR したいといった思いで、まあ、いろいろな取り組み、しました。で、盛り上がりをもう福知山市民の皆さんもう一丸となって取り組んでいった様子というのも、私もこの仕事をしていて感じているところであります。
はい、ありがとうございます。上村さんも実際ね、福知山でやはりお店を経営されていらっしゃる中で、街の雰囲気っていうのは何か変化感じましたか？
そうですね、かなり、これ麒麟が来る決まったのが2018年の4月なんですけど、
はい、
その時とやっぱ今年のこの2021年になって、もうすごく変化が感じるのが、
うん、
なんかやっぱり店とかの活気がこう全然変わってきたなとか思って、なんか前よりも若い人たちがこの多分こういう新しいことを挑戦する雰囲気とか、なんかチャレンジしていくような雰囲気とかになっていったなって思ってますね。で、なんでなんかそんな感じになっていったのかなって思う、なんか自分なりにこう、うん、こうなんていうか調べてみたっていうか、なんかなんとなく、
はい、知りたい知りたい
自分なりに解析してみたんですけど、これはね、なんとなくですよ、僕のやっぱりね、こう民間とこの官民が本当になんか一体になって、はい、ちゃんとなんか光秀マジで盛り上がるから一緒にやっていこうねみたいな、こう肩組んでた感がすごいあったなと思って、それがなんかこう相乗効果になって、なんか街の意識が一緒になっていったっていう感じがすごくつながってるんじゃないかなと思います。
なるほど。はい、さあそしてですね、先週大河ドラマ麒麟が来るね、残念ながら終わってしまったんですけれども、福知山市の方ではですね、その直後に能登さんがね、番組というような感じでこう進行されてライブ配信が行われたということなんですけれども、門中さんもどうですか、ちょっとこちらご覧に。
いや、まだ
なってないですか
ぜひ門中さんご覧いただければと思います。
はい、大丈夫です、能登さん、私見ました。
桐野さんで怒られてるやつですか？
そうです、そうです、
感想を聞きたいぐらいですけど、いかがでしたか？
はい、
実際
すごく面白かったです。なんか、なんかね、展開がこうパパパパッと早くて、すごいなんかバッと聞き入っちゃったっていうか、すごくなんか盛り上がりが感じられましたね。 はい、で野田さん、
はい、わかりました。
そうですね、
ぜひ、はい、
そうなんです、ね、これあの大河ドラマ麒麟が来るが終わった直後にですね、麒麟ロス高野祭光秀ありがとうということで、うん、福知山市を挙げて開催されたんですけれども、野田さん、こちらどんなイベントだったか詳しくちょっと教えていただいていいですか。
はいはい、その麒麟ロス高野祭の配信なんですけれども、福知山市の公式 YouTube、はい、そして福知山市の公式 Twitter で同時生配信、そして今もアーカイブが残っておりますので、ぜひご覧をいただきたいと思うんですが、まあ、本当にあの先ほどちょっと確認しましたら、YouTube の方が8000再生回数ぐらい、
すごい、
で Twitter の方が3000人の方が以上の方が、はい、今現在ですけれどもあのご覧いただいているということで、まあ、本当にあの嬉しいな、多くの方に見ていただけて嬉しいなというふうな気持ちがあります、はい、で、まあ、この配信をする際にあの本当はですね、まあ、コロナ禍の中であの本当に苦しい思いを、ね、皆さんこういろんなあの決断をされていたことかと思いますが、はい、あのやっぱりこうみんなでパブリックビューイングみたいに集まって、まあ、光秀こう残してくれたものに対していろいろコメントをしながらこう語り合うようなその場面を、まあ、あの想像していたことかと思いますけども、それがまあできないということで、まあ、配信というような形を取っていったという経緯がございます。
はい、いやでもこれあの豪華な、ね、面々だったんですよね。
あ、本当にあの話の内容としましては、はい、あの市民の皆さんの、はい、あの参加といいますか動画が制作されておりましたので、もう本当に延べにすると何人ぐらいの方々が、まあ、この、ね、あの福知山の町を盛り上げていったのかっていうのがもうざっと数えても何千人っていうふうに、感じるようなそんな内容ですので、はい、一丸となっているということをもうあの発信して、はい、そしてあの光秀が残してくれた挑戦心といったもの、まあ、これからもつながってつないでいきますよというメッセージが強くあの発信できたことかと思います。
なるほど、こちら今でもやはりね、もうあの見れるということですけれども、はい、はい、YouTube の方で見ていただける。
そうなんです、ぜひぜひご覧ください。
はい、じゃあもう福知山あの麒麟ロスとかでもう出てきますかね。すぐに福知山とか検索をすればもうすぐ出てきますかね。
ありがとうございます、はい、まあ、キリンが来るのキリンに、はい、ロスはカタカナ、
はい、
で、高野祭後ろの夜の会というかこと形で、はい、キリンロス高野祭です。
はい、
そうですね、ぜひ歴史くんも出たんですね。
そうなんですよ、歴史くんだったりあと、武蔵野大学の、研究所の客員研究員の方ですよね、桐野作人さん、はい、先生、
よくテレビで撮られますね。
そしてあの福知山市を代表して、はい、光秀広報課長足立さんが出ていただいたということで、はい、まあ、4枠ですね、配信は4つに分かれて、はい、はい、
とっても面白かったのでぜひ皆さん、ね、ご覧いただきたいと思います。はい、さあそれでは、ここでちょっと一旦、CM をお送りしまして、まだまだ皆さんとお話を伺ってまいりたいと思います。
三方を海に囲まれ日本三景天の橋立が眼下に広がる絶好のロケーションのホテル&リゾーツ京都宮津。ホテル&リゾーツ京都宮津はおかげさまで25周年を迎えました。これからも皆様に愛されるホテルを目指してまいります。ホテル&リゾーツ京都宮津で皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
ここまでの放送は天の橋立を眼下に臨むホテル&リゾーツ京都宮津の提供でお送りいたしました。さて今日のベイサイドモーニング京都月曜日なんですけれども、麒麟が来る総集編舞鶴&福知山特別企画ということで、3人のゲストの方お迎えいたしましてお送りしております。そしてね、福知山からリモートでつながっております、野戸さんとそして上村さん、まだまだねよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあではですね、続いてなんですけれども、皆さん多分ね、明智茶屋さんと聞いてちょっとなんかこう、なんだろうこのネーミングはっていうような感じでね、ご存知ない方はとってもなんか、あ、どんなお店なんだろうっていう感じなんですけれども、ここからはですね、上村さんにちょっとお話をお伺いしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、明智茶屋さんなんですけれども、福知山にあります、ケーキとカフェのねお店ということなんですけれども、こちら名前の由来だったりお店のコンセプトなんか教えていただいてもいいですか？
あ、そうですね、名前の由来結構僕ね、はい、まあ、明智光秀でやっぱりすごく好きっていうのがあって、
はい、
やっぱりケーキ屋さんってね、やっぱり横文字じゃないですか、なんとなく、ルー、何々何々じゃ、なんか横文字っていうイメージあるじゃないですか、はい、で僕も一番最初やっぱり明智光秀の A と K と C とかで、
はい、
AKC カフェとかにしようかなとか思ってたりとかしたんですけどいやでもやっぱり後で後悔しそうやなっていうことで、
はい、
やっぱ明智光秀の時代に明智光秀なこういう菓子屋さんがあったらもうそこは明智茶屋やろみたいな感じで名前をつけましたね。
いや本当になんかね、私もお店見たことあるんですけど、可愛らしい、こう字体なんかも可愛いし、ネーミングもとっても惹かれますし、
ありがとうございます。
はい、なんかね、先ほどもちょっと可愛いを融合させてっておっしゃってたんですけれども、
はい、そうなんですよ。今日もね、はい、なんか番組前に急いで自分のプリンとか、
はい、
手元に用意したんですけどちょっと番組始まってから気づいたんですけど、これお客さんに声しか届いてないんですね。
いやいやいや、
はい、急いで用意したんですけど、
ありがとうございます。いやでも、
はい、じゃあ
私よかったら見たいです。
ちょっと見て、ちょっとせっかくなんで紹介していいですか？
ぜひ。
岸さんと門中さんだけでも、
はい、
見てもらっていいですか？
は
い、
どうぞどうぞ。
じゃあ、まあ、お願いします。私の一番よく、
やっぱり
一番美味しいやつ、
はい、
じゃじゃーん、
やったー、光秀の愛したプリンって書いてある。
可愛いでしょ。
うわ美味しそう。
本当にね。戦略家。
はい。の、はい、なんかよく由来、はい、名前の由来と聞かれるんですけど、
はい、
光秀の愛した土地福知山で生まれた卵の卵黄の実を使用したプリンっていうの
を、
なるほど、
っていう感じですね。だから嘘ついてないよっていう。
あ、そっか、地元のものもね、地元の卵ということで。
はい。
うわ、ね、美味しそう。
こんな感じで、
はい、
焼き菓子とかもね、光秀の、
はい、
こう秀でて光るマドレーヌっていう
のが、ね、光秀となるんですね。秀でて光る、
結構明智光秀のこのコンセプトにした店やってるんですけど、
はい、
なんとなくですけど大体3パターンのお客さんに来てもらえるんですよ。
はいはい。
でなんかすごいすごく歴史ファンの方とかが一つで、
ええ、
あと一つが、すごく歴史の武将とかって、
はい、
あんまこちら近畿の方にはあんまない、あ、北近畿、北京都にはあんまないんですけど、
うん、
武将隊みたいな感じの追っかけの方とか、でも一番よく来てもらえるのがね、このなんかイケメン戦国というね、こ、うん、んな感じの、
うんうん、あ、はい、
イケメン戦国っていう人
とか、かっこいいアニメというか、
は
い、
結構売れてますね。
へー、
はい、
それ先日私福知山城に行ったんですけれども、そのパネルがありましたね。
あ、ありました ね、
はい、
なんかシール貼れるやつ、
はい、ありました、ありました。へえ、お店にはじゃあそういった方々もちょっと今年1年は結構来てくださったんですか？
結構ね、家族の方がかなりこの 1,2 年で増えたなと思いますね。それまでってこう、年配の男性の方か、
はい、
あとは女性のそれこそイケメン戦国好きでちょっとここ聖地巡礼みたいな感じで来ましたみたいな方とか、
うん、
大体なんか今でしたら本当に家族連れとかいろんななんか方が増えて、すごくいろんな方に光秀の良さがこう伝わってたんかな、キリンが来るわみたいな感じで結構嬉しくは思ってます。
そうなんですね。ぜひですね、上村さん、場所など教えていただいていいですか？
何ですか？
場所ですね、場所。
場所です。あ、はい、明智茶屋のですか？
はい、そうですね。
福知山駅からね、西にちょっと7分くらい歩くところなんですけども、
は
い、福知山市、薩荘新町1丁目の1という、
はい、
番地番あの所在地です。
はい、わかりました。じゃあもう歩いてね、駅からも歩いて行っていただけますし、
駅からも歩いて来てもらえますので、はい、ちょっと福知山駅から福知山城行って、はい、ちょっとお土産に買って帰ろうかなみたいな感じでもちょっと寄っていただけたりする場所にあると思います。
あ、そうですよね。あ、
はい、
上村さん、あのね、リスナーさんで教えてお店教えてくださったっていう方来てくださってるんですよ。今、はい。はい、来てくださって、あの見えますかね、はい、ちょっとね放送にはちょっとわからないと思うんですけれども、はい、以前にあの明智茶屋さんの方に行ってすごくいいよということでね教えてくださったんですよ。
びっくりしました。
はい、菅坂峠さん、ありがとうございます。あ、そうでしたか、よかったです。
ありがとうございます。
いや、もうそれぐらい、う
ん、もうあれさん幸せ
ね、
本当にね、いろいろやっぱり明智光秀のお話をしてくださる方とはね、何回も僕も喋ってるんで、はい、よく覚えてます。
ああ、そうなんですね、はい、よかったです。じゃあ、まあ、どうですかね、上村さんにとって明智光秀とはどういった存在でしょう。
僕にとってですか、やっぱりね、僕にとってもやっぱ福知山にとってもなんですけど、やっぱ430年経った今もこう福知山にこう元気を与えてくれる存在やと思うんですよね。
なるほど。
今回のこうドラマでいうキリンみたいな、
はい、
感じの立ち位置ですね。あとやっぱりずっと好きなのは、家紋であったり、うん、奥さんを大事にし続けたりすると、
あ、人間性、
はい、なんか自分にとっての憧れの存在ですね。
はい、まあ、大河ドラマ麒麟が来るは終わっちゃいましたけれども、これから明智茶屋さんとしてはどういった方向でやっていこうとお考えですか。
あ、そうですね、まあ、これが終わってもやっぱり明智茶屋の
や
ることは一つで、やっぱ明智光秀の良さをまだまだこれからも全国に発信し続けるということですね。
そうですよね。ありがとうございます。さあ、もうまだまだねお話を伺いたいところなんですけれどもね、結構ね時間がすぐ迫ってきているんですよね。はい、今回あの舞鶴の方もね、はい、あの関連イベントなどあの結構してまいりましたけれども、もなかさん、
そうですね、はい、盛り上がってたと思います。実際麒麟が来るっていうのは明智光秀の物語で、まあ、細川藤孝もう、まあ、名優とは言いながらもどちらかというともう一足先にもう次の列車に乗ってるような人物として描かれてたんですけども、まあ、舞鶴としては一緒にこう推進、誘致活動の方も福知山さんとかと一緒にやってたっていうこともあって、まあ、今までの細川藤孝が出る大河ドラマに比べてかなり盛り上がってたんじゃないかというふうに思いますね。
はい、そして田辺城の方もね、五条院なんかも、
そうですね、
五条院、はい、結構関わって作っていらっしゃったんですよね、はい、これ放送では見えないんですけれども、ぜひ野戸さんと上村さんに、ね、はい、ご覧いただきたいなと思うんですけれど、
まあ、田辺藩っていうのは、まあ、細川藤孝が、まあ、最初田辺城の城主で、次に、京極高友っていう人が入って京極氏になったんで、京極の家紋と、で最後、牧野氏っていう、牧野さんが田辺藩主明治までされたんで、牧野家の顧問と、まあ、全て、コンプリートした形でデザインをしております。
はい、とっても素敵なね、御城印になってますんで、ぜひ舞鶴の方もね訪れたら御城印ねもらっていただきたいと思いますけれども、はい、さあ、ですね、まあ、これからね福知山の明智光秀ということで、そして舞鶴は細川雄斎ということで、なんかこう京都北部こうコラボして盛り上がっていきたいですよね、野戸さん。
もうこのようにコミュニティ FM 放送局で、はい、FM 舞鶴さんともつながれて、
いや嬉しい、
ま、放送できていることがもうまずはもう第一歩というふうに思っております。
はい、はい、そうですよね、うん、上村さんいかがですか。
あ、そうですね、はい、これはこの後ですよね、
うん、
皆さんへのメッセージですよね。
あ、いや、まあね、これから、まあ、福知山と舞鶴、まあ、ちょっとね近くお隣ということで、
やっぱりね、うん、明智光秀とやっぱ細川雄斎ってすごいやっぱ仲のいい親友みたいな感じで、
そうですよね、
ちょっともうちょっとねそこの部分を今回テレビその大河ドラマで取り上げてもらってなかったので、
うん、
こっちからやっぱり今度からこの福知山市と舞鶴こう連携していって、あの時の戦国時代の明智光秀と細川雄斎やってるなみたいなのをね、また一緒にこう発信できたらいいなと思ってます。
そうですね、確かにドラマの中ではもうちょっとあの細川藤孝の釣れないやつみたいな部分しか描かれてなかったんで、
ま
あ実際にはあの後明智家のまあ求心なんかをアフターフォローしたりしてるのも細川家だっていうのも聞いてるんで、まあそういうところも発信していきたいなとは思いますね。
ああいいですね。
そういう見たかった。
そうですよね、
やっぱりそれをやっぱり今からこのラジオ局2つでやっていきましょう、
そうですよね。
僕ね、直ってください。
ありがとうございます。ではちょっとここで、一旦 CM を挟ませていただきまして、もう少しね、お三方にお話伺いたいと思います。
Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.Kyoto.
ごろうがたけスカイタワーインフォメーション。
舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。
さて今日のベイサイドモーニング京都月曜日なんですけれども、キリンが来る総集編舞鶴&福知山特別企画ということで、舞鶴歴史ナビゲーターのもなかさん、そして FM 丹波パーソナリティ放送局長の能登美香さん、そしてカフェ&ケーキ明智 J の代表の上村ゆうきさんをお招きしてお送りしております。さて、ですね、今回大河ドラマ麒麟がくるで大変盛り上がりました福知山と舞鶴なんですけれども、皆さんいかがでしょう。大河ドラマはどのようにご覧になっていらっしゃいましたか。能登さんいかがですか。
もう本当に大きな国をこう作るっていう言葉がもうね、あの麒麟が来るの前半の方でもう大きな国大きな国っていう風に、あとあの光秀公がいろんな方とこうあの話をする中で、まあセリフの中でですけれども、あの和睦和睦というような言葉も本当にこう戦いにならないように挑戦している姿っていうのも私すごく印象的でした。まあ、戦国時代という、ね、そういう時代背景なので、あの戦いといった部分もね、あの致し方ないというふうに思うんですけれども、
はい、
あの大きな国をこう平穏な国をというような気持ちがもうひしひしと感じられた、私はそのように思いました。
はい、上村さんいかがですか。
そうですね、なんかあのすごくあの僕そんな大河ドラマって通常見ないんですけど、なんかこの曲とかでもやっぱり、まあ、明智光秀やったっていう以外にもなんかいろいろ美しいこう、うん、色やったり、うん、なんかこうストーリーもすごい入ってきやすかったり、なんかあここは、うん、このシーンやみたいなちょっとおさらいができたりとかして、すごいなんかずっと楽しめたなっていう感じがありますね。なんか、はい、あとやっぱりちゃんと延長しても最後までやってくれたっていうのが、
あーそうですね、
はい、
はい、真中さんいかがですか。
はい、 そうですね、今回 の、 あのキリンが来るっていうのは、あの明智光秀が、まあ、実はあのいろんな説があって、その後生き延びて、あの南光坊天海っていうお坊さんになったっていう説が あって、まあ、おそらくその脚本家の木幡先生、その説が大好きで、どこか それを匂わすような作り方をされてたと思うんです。あのちょっと今、あ、ちょっとラジオなんで見えないかもしれないんですけど、この天海っていう人の鎧っていうのがあって、
はい、
実はあのいろいろデザインが、その 半月、月、か、あの月のデザインとか、結構あの麒麟が来るの明智光秀の、はい、衣装で、なんか反映されたり、
ありまし
たね、はい、うん、あとあのその天海っていう人の兜にはあのその麒麟マークなんです。天海の人の兜麒麟マークなんで、おそらくここから逆算して麒麟が来るっていうタイトルとストーリーを、うん、作られたのかなっていうのがあったんで、まああのまあ、今回はその部分はもう想像にお任せしますっていう感じで終わったんですけども、はい、またあの、2年後には徳川家康の、大河ドラマもありますし、また過去にもあの徳川家で、まあ、天海も大活躍する大河ドラマがあるんで、まあ、そこでそれを見ながら、まあ、脳内補完していただけたらなというふうに思いますね。
はい、もう門中さん本当にお詳しいんでねすごくあの違う、こうね、普通の方がこう見る違う観点からご覧になら、 なられるんでね、すごい深いお話ねしていただけるんですけれども、まあでもね、まあ、私も本当に歴史とかあんまり詳しくなくて、それこそあの上村さんと一緒で今回初めて大河ドラマを見たんですけれども、でもやっぱりなんかね、あの見応え十分で、そしてまた、このゆかりの地ということで、こう近くのね福知山だったり、またここ舞鶴だったりとかに関連したお話がねとってもあったので、すごくあの楽しんで見ましたね。でもこれまでの あの大河ドラマはやっぱりあの史実にこう忠実に、ね、あのされていたお話が多かったのかなって思うんですけど、今回はなんかこう新しいなんか歴史のこう形といいますか、ドラマ仕立てにしているのがすごくかっこいい感じでした。
よく分かっていない部分にスポットを当てて、そこで、うん、思い切って作られたという感じはありましたね。
もう本能寺の変とか本当見応えたっぷりでしたからね。そしてあの最後の気候のところで、なんと福知山市が2回も登場しましたよね、野田さん。
はい、そうですね、本当にあのそういった観点からも、あの本当に頑張ってきてよかったというこう誘致のところから、
はい、
NHK 大河ドラマを誘致するところから、本当にご尽力された多くの皆様が、あの最後の最後できっと涙していらっしゃるんだなというふうに私も思いました。
はい、さあ、ね、もう本当にたくさんもっとねお話聞きたいところなんですけれども、そろそろお別れの時間となりました。それでは最後にですね、野田さんと上村さんから、あの、はい、まあ、今日この番組はですね、京都市内の方にもあの同時生放送ということで流れておりますので、最後にお聞きのリスナーさんにね、まずはでは、明智茶屋の代表でいらっしゃいます上村さんからよろしくお願いいたします。
京都市の方でお聞きの皆様ありがとうございます。ね、また京都の福知山、ちょっと北の方になるんですけどね、にあの我々舞鶴と福知山で皆さん待っておりますので、いろいろと観光に来ていただいたりして楽しんでもらえたらいいなと思ってます。またこれからも三井で一緒に応援していきましょう
ありがとうございます。さあ、それでは FM 丹波のパーソナリティ放送局長の野田さん、よろしくお願いいたします。
はい、明智光秀が築いた城下町、まあ、京都府福知山市、京都府の中でも北部に位置しております福知山市に、本当にコロナが収まりましたらぜひお越しいただきたいと思います。もうあの福知山城、福知山のシンボルというふうに皆さんあの言っていただいているんですけれども、あの1579年頃丹波の拠点として福知山城を築いた明智光秀公、当時の最先端の技術を用いて町づくりを進めました。まあ、その思いというものを街を巡っていただきまして感じていただければなというふうに思います。
ありがとうございました。さあ、ということで、ですね、門中さんの方はね、ちょっとスタジオにもいていただくということで、はい、もう少しお付き合いいただこうと思いますけれども、ここでね、お二方福知山をつなぎましたズームでのねご出演のゲストということで、お二方とはお別れになります。今日はですね、ズームリモートゲストということで、 FM 丹波パーソナリティで放送局長の野戸美香さん、そしてカフェ&ケーキ明智茶屋の代表でいらっしゃいます上村優希さんに ゲストで、お出ましいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで門中さん、はい、福知山との、ね、リモートでの中継ということで、
本場ということで盛り上がってます ね、
そうですね、やはりすごいこう熱量を感じたといいますか、はい、とっても、ね、楽しくお話ししていただきました。ありがとうございました。さあそれではですね、ここで一曲、お送りしたいと思うんですけれども、今日はですね門中さんからリクエストいただいたんですよね、
はいはい、そうですね、はい、もう今となっては昔の大河ドラマになるんですけど、青い徳川三代という、
はい、
徳川家康秀忠家光が主人公の大河ドラマがあって、それはさっき言ったように南光坊天海も最終回は大活躍しますし、 なんといってもあの
すいませんちょっと先に流しちゃいましたけど、
田辺藩主の、
はい、この曲ですね、
牧野家の、牧野近重っていう初代の方がおられるんですけど、そのお父さんの信重さんという人が、唯一登場する大河ドラマということで、まあ、ぜひ舞鶴市民の方にはもう一度
なるほど
見ていただきたいなというふうに思いますね。
はい、それではお聞きください。大河ドラマ青いから徳川三代。